こんにちは。ラジオをお聞きの皆様の中にも、朝鮮半島で話されている言葉ハングル、これに興味を持ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思います。でもハングルってなんかちょっと難しそうですよね。今日のゲストは、そのハングルの魅力に取りつかれているつつじが丘にお住まいの鍋倉真澄さんです。ではお呼びしてみましょう。鍋倉さん。
はい、こんにちは、鍋倉真澄です。よろしくお願いします。
鍋倉さんはハングルを読む会という会の代表をしていらっしゃるそうですが、
はい、
これの読むというのは普通の読むではなくて、英単あーという声の読むですけれども、これは何か意味があるんですか？
はい、主に詩を読んで訳し、声に出して読むっていうことが一番の目的なんです。ハングルは聞くっていうことも大事なんですね。とても、はい、音がいいので、はい、ハングル読めなくても音を聞いてほしいってそのように思いまして、年1回朗読会を行ってます。
ハングルというのは、私のうろ覚えかもしれないんですけれども、大きな言葉という意味があると聞いたんですけれども、そうなんですか？
はい、大きな言葉というより、大いなる文字、偉大なる文字、そういった意味ですね。
あ、そうですか。うん、15世紀ぐらいですか、できたのは。
そうですね、1440何年ですか。そのぐらいですから、もう550年ぐらい前ということになりましょうか。
あ、そうですか。でもいつもこう漢字やひらがなやカタカナを使っている日本人からすると、ハングルを覚えるのってとっても難しそうなんですけれども、覚え方ってあるんでしょうか？
半切表っていうものがあるんです。はい、母音を横に置きまして、
はい、
子音を縦に置きまして、
はい、
あやおよおよゆういって、これが母音ですね。
そんな一般ですか？
はい、で子音がかなたらまぱさあちゃちゃかたぷふ。
はあ、すごいいっぱいありますね。
これを縦横で組み合わせていくわけですね。
はあ、
ですから英語の大文字と小文字、
はい、
そんなような感じです。
そうですか。ところで鍋倉さんがこのハングルを読む会の、朗読会が今度の土曜日にあると聞いたんですけれども、はい、そこではどんなことがされるんでしょうか？
今回はですね、食に関する詩とエッセイ。
食と言いますと、
食べるもの。
あ、食べ物ですか。
はい、第1部としましては食に関する詩とエッセイ、
はい、
第2部としまして朗読劇、童話、それから暗唱、
はい、
そのように考えております。
これは全部ハングルで話される、はい、朗読されるんですか？
はい、最初日本語で読みまして、それからハングルで読むんです。は
い、あ、そうですか。食べ物がテーマだというとなんかちょっと面白そうですね。
そうですね。それで食べ物のことをたくさん書いてる方、詩人ですね、方と、ほとんど書いてない方といらっしゃるんですね。はい、それを探すのは結構大変でした。
はい、それは例えば日本人にも馴染みのある食べ物の詩があるんですか？
そうですね、キムチとか、はい、あとハンバーガーを食べながらとか、そんな詩もありました。
あ、そうですか。ところでせっかくですので、ここで一つ、はい、韓国の詩を朗読お願いしたいと思うんですけれども、それは朗読会で発表されるものですか？
これ今回は読まないんですけど、
はい、
前春を読むっていうのをやったことがあるんですよ。
はい、
で私この詩がとても好きなんです。落花、花が落ちるって意味なんですね。
はい、
長寿墳という詩人なんですけど、まあ大正9年生まれで言えばいいでしょうか。でとても朝鮮の文化、衣食住ですね、
はい、
そういったものをとても大事にしている学者さんといいますか、そういった方の詩なんです。
はい、
落花、長寿墳、 花が散るからといって風を恨むのか、のれんの外にまばらの星が一つ二つ消え去って、ホトトギス鳴く声に遠い山が近づく、ろうそくの火を消そう花が散るから、花の散る影が庭に漂う、白い障子がかすかに赤い、世を拗ねて生きる人の優しい心を知る人がいるのかと思いながら、花が散る朝は切ないな。なっか、こっちちぎろそにパラムルたったりゃ、チュロンバッケーソンギンピョリ花ドゥルスロジゴ、クイチョクトルムルティエモンサニタガソダ、チョップルコヤハリこっちちぬんで、こっちちぬんクリムチャトレオレオ、ハイアンミーダジがウロンプルゴラ、無助走さぬんいえ幸運まうむ、あぬんいいするか超はのに、こっちぬんあっちむんうるごしっぷら。
今日のゲストはハングルを読む会の鍋倉真澄さんです。ところで鍋倉さんが朝鮮半島の、詩と関わるようになったきっかけは何だったんでしょうか。
1989年だったんですけど、初めて韓国へ行きました。詩人仲間10人で、その時旅行が全部終わって空港へ行く時、一人二人友達と一緒だったんですけど、タクシーで空港へ向かったんです。その時雨が降っててとても寂しかったんですね、はい、楽しかった旅行から帰るっていうことから、はい、でタクシーに乗ってぼんやりしてたら、カーラジオから詩を読む男性の声が聞こえたんです、はい、それはとっても気持ちがよくて、ああなんて韓国の詩って気持ちがいいんだろうと思って、あ、私もハングルで読んでみたいってすごく思ったんです。それで旅行から帰ってくるなり教えてくれる場所を探して、そこからトロトロとやってます。
鍋倉さんはもともとは詩人でいらっしゃるんですよね、はい、どういうような詩をお書きになっていらっしゃるんですか。
現代自由詩といいますか、そんな分野です。
そうですか。そういったこの詩人としての立場から見ると、日本語とハングルの違いなどありますか。
特に難しい違いはないんですけども、詩の場合なんかはあまりないんですけど、文章ですね、そういったものだと小説なんかだと結構違う部分、年配の男性の呼び方なんか随分違いますので、そこら辺でどのように訳したらいいかなと思うことがしばしばあります、
翻訳もたくさんされていらっしゃるんですね。
たくさんはしてないです
そうですか、はい、話は別ですけれども、鍋倉さんは仙川にある実篤記念館でボランティアをされているそうですけれども、朝鮮半島にまつわるお話もあるそうですね。
はい、昨年の秋ポギルドっていう島へ詩人のお友達と2人で行ったんです。禅と椿で埋まるちっちゃい島なんです。とても美しい島でした、
はい、
ソウルからひたすら南の方へバスを乗り継ぎ 7、8時間かけて、
そうですか。
港まで行って、港からまた1時間以上も船に乗って行ったんです、
はい、
で宿泊先は若いご夫婦でやってる民宿だったんです。でご主人は詩人のカン・ジェユンさん、それから奥さん日本文学の研究などをやってらっしゃるジョン・ウニさんっていうんです、
はい、
で夕食の時民宿ですからお客さんも民宿の2人も一緒に食事したんですけど、その時韓国の詩人とか日本の詩についていろいろ話したんです。そうしました奥さん のジョン・ウニさんが武者工事実篤の新しく村へ行ったという話したんですね。でご主人のカン・ジヨンさんも交えた キリスト教関係の団体だったんだそうです、はい、で私はサネアツ記念館のボランティアの研修で埼玉県モロの新しく村へ行った時、関係の方と話をしてましたら、韓国の若い人たちがわざわざ新しく村へ見学に来て、とても熱心に話を聞いていった、これからまた新しい交流が始まるんじゃないかなんていう話を聞いてたんです。ですから奥さんの話を聞いてびっくりしちゃったんです。
そうですね、ちょっと意外な結びつきでしたね、
そうだったんですよ。 それは楽しい、いろいろ話が弾んで楽しかったです。
あ、そうですか。最後になりましたけれども、なめくらさん、もう一度ハングルを読む会の、朗読会のお知らせをしていただけますか。
はい、ありがとうございます。5月の28日土曜日です。
はい、
午後1時半から、3時半ぐらいまで、田作り8階映像シアターで朗読会があります。資料代300円なんですけども、第1部としまして、詩の朗読、ハンバーガーに対する瞑想とかキムチとか、それから第2部でゲストによる朗読、あと暗唱ですね、それから朗読劇、そのようなものをやります。よろしくお願いします。
これ出演されるのは皆さん日本人の方なんですか。
日本人もいますし、在日の方もいらっしゃいます。
あ、そうですか。そうするとハングルと日本語の詩の、小説や、両方が楽しめるような会になりそうですね。は
い、そうですね、楽しめるといいんですけど。
そうですか。じゃあ興味のある方はぜひどうぞ参加してみてください。
よろしくお願いします。
本日のゲストはつつじが丘にお住まいでハングルを読む会代表、そして国境を越えた詩人、鍋倉明日美さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。